気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。本日のパーソナリティは私、香川県住みます芸人の加地剛です。そしてテーマは土砂災害から身を守るです。いざという時のために一緒に防災について考えていきましょう。高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、香川県土木部河川砂防課の協力でお送りします。さあ、今月のゲストは香川県土木部河川砂防課砂防防災グループの竹林さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、まずはこの土砂災害というものはどのようなものがあるか教えていただけますか。
はい、土砂災害は大きく3つに分類されます。1つ目が土石流です。山や谷にある石や土砂が大雨や集中豪雨による大量の水と一緒になって一気に下流に流れてくる現象です。土石流の速さは時速20から40キロにもなると言われており、凄まじいスピードで周辺の家や田畑などを飲み込んでいきます。2つ目が崖崩れです。地中に染み込んだ雨水や地震の揺れによる影響で山の斜面が突然崩れ落ちる現象です。崩れるスピードはとても速く、災害が発生してからの避難は困難ですので、危険が感じたら早めに避難をすることが大切です。最後が地滑りです。地下水などの影響により斜面の一部あるいは全体が滑り落ちる現象です。
このように土砂災害とこういろいろな種類のものがあるというのが分かったんですけれども、この日本にはなぜ土砂災害というものが多いんでしょうか。
はい、日本列島の気候や地形地質などに主な原因があります。一つ目が雨が多いという点です。日本は世界の国々の中でも特に雨が多い国です。世界でも雨の多い地帯、モンスーンアジアと言われる、インドから東の部分になりますが、季節風の影響が非常に大きい地域になります。そのモンスーンアジアの東端に位置する日本は年平均で約1700ミリの降雨量があり、これは世界平均880ミリの約2倍に相当します。しかもそれが年間通じて平均して降るわけではなく、梅雨や台風シーズンに集中して降ります。例えばアメリカのニューヨークでは1月から12月までだいたいどの月も平均して100ミリ前後の降雨量、ドイツのベルリンも月平均50ミリ前後の降雨量ですが、日本は雨の少ない12月では40ミリ前後なのに対し、台風シーズンの9月では200ミリ前後と、その差は5倍に達しています。また最近よく耳にする線状降水帯も長時間にわたって同じ場所に大量の雨を降らせるため、1日で1ヶ月分以上の雨が降ってしまうということがあります。最近では8月3日に東北地方で線状降水帯が相次いで発生し、中でも山形県では24時間で300ミリ近い雨が降り、平年の8月1ヶ月分を超える雨の量が降りました。2つ目は山が多く地形が険しいという点です。日本の国土は約7割が山であり、勾配の急な山地が多くあります。そのうち土石流の発生しやすい勾配が15度以上の傾斜地は全国平均で約 48% なのに比べ、四国は約 78% となっており、土砂災害の危険度が高いと言えます。さらに香川県の地質は四国山脈以外のほとんどが花崗岩類と言われるもので構成されており、花崗岩は地中深くまで風化し、マサドと言われる砂状になっている部分が多く、大雨で崩れやすい地質となっています。3つ目は川が急流という点です。日本の河川は長さが短く、上流から下流にへの勾配が急であるため、 一気に海に流れる特徴があります。このような急な河川は土砂災害を引き起こす危険性があります。最後は地震が多いという点です。日本は地震がとても多い国です。日本の陸地は地球上の陸地のわずか 0.25% しかないのに、全世界で発生したマグニチュード6以上の地震の 18.5% が日本で発生しており、そのような地震が原因で崖崩れや地滑りが起こることがあります。これらが日本で土砂災害が多い原因とされています。
なるほど、いろいろな原因があってこの土砂災害が多いっていうのが分かったんですけど、やっぱりこの香川県っていうのは意外とこの自然災害というのがね、どうしてもなんか身近にあまり起きてないので、大丈夫なんじゃないかなと思ったりもしている人も多いと思うんですけれども、ちなみにこれまで香川県で起こった主な土砂災害というのがどういうものがあるんでしょうか。
はい、香川県で発生した主な土砂災害といえば、昭和49年51年の小豆島集中豪雨、そして、平成16年の、台風災害が挙げられます。昭和49年7月6日の夜、小豆島一帯を襲った集中豪雨は、オリーブと寒霞渓で知られる瀬戸内海観光の島を一夜のうちに、悲劇の孤島に変えてしまいました。この時の降雨の状況は、日最大雨量が約400ミリ、高松の7月1ヶ月分の平均雨量約160ミリの2倍以上の雨が1日で降ったというふうになっております。主な被害としては土砂災害で亡くなられた方が29名、家屋の全壊が47棟、床上床下浸水が9350戸でした。また昭和51年9月台風17号による集中豪雨では県下全域に猛威を振るい、特に小豆島地区や東山地区ではわずか6日間で1年分の降雨量に達する異常降雨がありました。至る所で土石流や崖崩れが発生し、家屋が押し潰され人命が奪われる大惨事となりました。この時の主な被害としては土砂災害で亡くなった方が50名、家屋の倒壊が274棟、床上床下浸水が1万9700トンで1個でした。平成16年の台風災害についてですが、平成16年は6月の台風4号をはじめ10月の台風23号まで10個もの台風が災害をもたらしました。これは戦後最も多い数であり、このうち6個の台風が四国に上陸し、9個の台風が香川県に被害をもたらしました。その中でも9月の台風21号は特に西山地区に大雨をもたらし、県内で59件の土砂災害が発生したほか、10月の台風23号では特に東山地区で大雨をもたらし、県内で138件の土砂災害が発生するなど、昭和51年の、小豆島の災害以降30年ぶりの大災害となりました。
なんかやっぱり香川意外とその、ね、災害少ないなと思ってますが、こうやってお話をちゃんと聞いていくと結構身近に大きな被害が出てるというのがね、分かりました。でこの被害があってっていうのが分かったんですけれども、この自分の住んでいる地域が、どれぐらい危険なのかっていうのをなんか知っておく必要っていうのがあると思うんですけれども、これを事前になんかチェックする方法っていうのはあるんですか。
はい、どこにどんな災害リスクがあるかを、普段からチェックしておくということは非常に大切です。香川県では、土砂災害の恐れがある箇所が約8000箇所あります。県ではその箇所を土砂災害警戒区域として県のホームページに掲載しており、香川防災ウェブポータルのページの上段部分のハザードのタブをクリックして確認することができます。また市や町では地域の危険性を表示したハザードマップを作成しています。いろいろな災害を掲載している総合マップや土砂災害に着目して作られたマップもあります。ハザードマップは各家に配布されていますが、市庁のホームページでも確認することができます。 何かのきっかけがないとなかなか見ないものなので、このラジオをお聞きになったのをきっかけに、今一度ご自分の住んでいるところにどんな危険があるのか確認していただければと思います。
確かに今おっしゃっていただいたように、まあなんか本当にきっかけがないとね、なんか見てみようかなとはやっぱり思わないし、特にこの香川県、先ほどから私何回も言ってますけど、やっぱりなんか自然災害少ないっていうイメージがありますから、大丈夫だろうっていう結構意識が強い方が多いと思うんですよ。なので本当にチェックしていただきたいのと、先ほどの8000箇所ですから、これもう本当に見ていただいたら、意外と自分の周り、もしかしたら自分が住んでいるところがちょっと危険だよってなってるかもしれませんから、本当に一回チェックしていただければと思います。で、ただこの危険だっていうのがまあ分かったとして、土砂災害を防ぐこの対策っていうのをせなダメだと思うんですけど、これはどういうことをしていったらいいんですかね。
はい、皆さん砂防という言葉を聞いたことがあるでしょうか。砂を防ぐと書いて砂防と言いますが、まあ、あまり馴染みがないと思いますが、一言で言うと砂防とは土砂災害から命や暮らしを守るために行われるさまざまな工事や仕事のことと言います。この砂防という言葉、世界でもローマ字で SABO と書いて砂防と言われており、まあ、日本語がそのまま世界共通語となっています。その砂防として、県では土砂災害を防ぐためにさまざまな対策を実施しています。一つ目が土石流を防ぐ施設の整備です。主に谷の出口付近に砂防ダムというものを作り、発生した土石流を直接受け止めます。二つ目は崖崩れを防ぐ施設の整備です。斜面の裾の部分にコンクリートの擁壁、まあ、大きな壁のようなものを作り、斜面を押さえたり、斜面の上から崩れてきた土砂を人家の前で食い止めます。また斜面にコンクリートで枠を組んで、その中に植生、まあ、植物ですねを覆うことで斜面の風化侵食を防ぎます。最後に地滑りを防ぐ施設の整備です。地滑りの原因となる地下水を取り除くため、管を地中に通したり、地滑りが起こる恐れのある範囲の下の固い地盤まで杭などを打ち込み、地滑りを抑止します。
本当になんかいろいろな形でこの土砂災害というのを防げるっていうのが分かったんですけど、これちなみにですけれども、この自分自身の身を守るために、まあ自らができる気をつけれることっていうのはありますか。
はい、土砂災害から身を守るためのポイントを4つにまとめましたので、しっかり覚えてください。まず1つ目は危険がある場所を知っておくです。ハザードマップなので、どこにどんな危険があるのかを正しく認識しましょう。2つ目は前触れにも注意です。例えば雨が降り続いているのに川や沢の水が減る、これは石や岩が木などによって上流の川や沢がせき止められているためで、土石流が発生する恐れがあります。また斜面から小石がパラパラ落ちてくる、これは斜面が崩れかけている恐れがあります。そして斜面から水が湧き出る、これも斜面が緩んでいて大きく崩れる恐れがあります。このように土砂災害が起こる前にはいくつかの前触れというものが見られることがあります。気がついたら周りの人に知らせて早く避難をしましょう。そして3つ目は避難の仕方を身につけるです。家族がいつも一緒にいるとは限りません。いざという時は迷わないように、あらかじめ家族の連絡先や避難場所を確認しておきましょう。避難場所までの道順を実際に歩いて確かめるのもいいと思います。そして最後に4つ目は早め早めの避難で身を守るです。テレビやインターネット、ラジオで最新の情報を入手するように心がけて、土砂災害の危険や不安を少しでも感じたら、たとえ警報や注意報が出ていなくても早め早めに避難することが大切です。災害が迫ってからでは慌ててしまい正しい判断ができないことがあります。 また夜間の避難は周りが見えにくいために危険です。明るいうちに落ち着いて行動するようにしてください。
いや本当に今ね教えていただいたこの4つすごく大事だなと思います。なんかあの言葉にして聞いてしまうとやっぱりそのあ分かってるよっていうことが多いかもしれませんけれども、やっぱ改めてその自分ができているかって言ったらできてない人の方が多分多いと思いますので、本当にあのご自身の命は自分で守るために、そしてあの大事な人の命は自分たちで守るというね、この意識をちゃんと持っていただきまして、今言われた4つ、1つ目危険がある場所を知っておく、そして2つ目前触れにも注意、そして3つ目避難の仕方を身につける、で4つ目早め早めの避難で身を守ると、これは本当に大事なことだと思います。ぜひぜひ、皆様そしてご家族の方ご友人に、もう一度これを共有していただければと思います。というわけでございまして、竹林さんいろいろと情報ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ続いて高松市危機管理課の美濃さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
美濃さん早速なんですけれども、クイズをちょっと用意していただいているということでございまして、本日のテーマがですね、土砂災害から身を守るということで、このテーマにちなんだクイズがあるんですよね。
はい、それでは問題です。日本では1年でどれくらいの土砂災害が起きているでしょうか。次の3つのうち1つが正解です。1番約100回、2番約500回、3番約1500回。
なるほど、これ竹林さんのお話を聞いててもやっぱこう日本で多いというのはねちょっと分かるんですが、これはどうでしょうかね。リスナーの皆さん分かりますか、この 1,2,3 の音。まあでも真ん中の500とかそのあたりなんでしょうかね。どうですかリスナーの皆さん、正解発表じゃあお願いします。
はい、はい、それでは答え発表します。答えは3番約1500回です。
おー、1500ですか。これ1年でこの1500というのはこうなんか僕の感覚じゃもうすごいなんか多いなと、で意外とそんなにあるんだっていう感じなんですけれども、びっくりですねこれ。
そうですね、実はそのぐらい起こっていまして、はい、ちなみに約1500回というのはここ10年で発生した土砂災害の件数の平均になります。うん、年にもよるんですけれども、こういったぐらいの件数起こっているということで、土砂災害が起きやすくなる条件いくつかありますが、大きな原因の一つは雨です。このため梅雨や台風で大雨が集中して降ることが多い、7月から10月頃にかけては特に土砂災害に注意が必要な時期です。
おー、10月頃までということは8月である今もこれやっぱ注意がとても必要な時期ということですよね。で近年では集中豪雨で激しい雨が急に降ったりとか、もうここなんかねもう香川でもうわ急に雨降ってきたなとすごいなっていうの、これはもう皆さん本当に実感体感していることあると思いますけれども、もう本当に備えがもうより大事になるなっていう感じがしますね。
はい、身を守るためには危険について知っておくことが重要ですね。
なるほど、まあ、確かにそうですね。じゃあ皆さん第2問目お願いします。
はい、竹林さんから土砂災害の分類3つについてご説明いただきました。ここではそのことについてまたクイズをしたいと思います。それでは問題です。土砂災害と言われる土石流、崖崩れ、地滑りのうち日本で最もたくさん起こっているのはどれでしょう。
はあ、日本で起こっているのですか。
はい、
これはどれだろうな。なかなかそうですね、自分の身の回りでこれがよう起きてるなっていうのがないからな。どうでしょうかね、これは地滑りか。いやどうでしょうか、ちょっと答えの方お願いします。
はい、それでは答えを発表します。答えは崖崩れです。
お、崖崩れなんですね。
はい、 ちなみに去年令和3年では崖崩れが735件発生していて、発生した土砂災害の全体の7割以上が崖崩れになります。
もうほとんどが。そっか。でもあのニュースとかでもよく見ますけれども、山のところでなんかその道路が封鎖されているとか、石で、ああいうのも崖崩れになるわけですよね。
はい、そうです。
ああ、なるほど、そうか、崖崩れ。でもこれはもうちょっと本当に、改めてちょっとこの情報として知っておく必要がありますね。
はい。
でこれでね、ちょっとあの今日竹林さんのお話にも本当に出てきたハザードマップなんですけれども、で以前この番組の中でもこのハザードマップについては高松市さんの方でいろいろとお話していただいたんですが、やっぱりこれも何回も言うていく必要があると思いますので、改めてにはなるんですけれども、この高松市が発行しているハザードマップっていうものはどういうものかっていうのをちょっと教えていただいていいですか。
はい、紙媒体では高松防災マップと洪水ハザードマップがあります。ホームページには高松防災マップ、洪水ハザードマップに加え土砂災害ハザードマップも掲載しています。また土地改良課ではため池ハザードマップを作成し、そちらも掲載しています。このうち土砂災害警戒区域については紙媒体の洪水ハザードマップとホームページの土砂災害ハザードマップで確認ができます。
はい。でこのハザードマップというのはどこで配布されているでしょうか。
高松市役所危機管理課のほか、総合センター、支所、出張所にも設置しています。どなたでも無料でお取りいただけます。
はい、これはもうぜひあの家に今ですよ、今皆さん確認してください。ないなという方は教えていただいた場所に行ってちょっともらってください。でもし行けないわという方はちょっともうインターネットで確認で確認するだけじゃなくて、竹林さんも言うてましたけれども、まあ、あの避難経路なんかを自分の足で歩く、そしてご家族と話し合う、こういうことはもうしっかりとしておいてください。はい、もうこれはもう何遍でも言うていきましょうね。やっぱ意外とこの何遍言うても、あー香川は大丈夫、もう本当こう大丈夫という街は素晴らしいんですけど、やっぱもしもの時に備えることはもうこれからの時代本当に大事ですから、ぜひ高松市さんが出しているハザードマップチェックしていただければと思います。というわけでございまして、美濃さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、いよいよお別れの時間となりました。さあ今日のテーマがですね、土砂災害から身を守るでお送りしてきたわけですけれども、いかがでしたでしょうか。意外とこの土砂災害というのはそんなに身近で起きているものではないので、ああそうなんや、ああちょっと気をつけなきゃいかんなって思ってくれた方も多いんじゃないでしょうか。改めてですね、ハザードマップなどで自分の身の回りを確認しておいてください。さあ次回9月の放送は9月28日水曜日です。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではさようなら。高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課、香川県土木部河川砂防課の協力でお送りしました。